今日の田舎をゆるーくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりが、だよりの時間がやってまいりました。この番組では京都市北部山間地域で活動している輝き隊が京都の田舎暮らしについて紹介していきます。今月より約1年間パーソナリティを務めさせていただきます唐崎優と申します。よろしくお願いいたします。まずはじめになんですが、簡単に北部山間輝き隊というものを紹介します。まあ、ご存知の方もいらっしゃるとは思うんですけれども、改めてで、全国では地域おこし協力隊という名前の方が知られているかと思います。その地域おこし協力隊という国の制度を利用して、京都市北部の山間地域に地域おこしや移住定住支援のために、京都市が各地域に配置しているのが北部山間輝き隊というものです。で、私たちがその各地域に移住して地域の方々と協力しながら、その地域の特色を生かした街づくりに励む、それが私たち輝き隊の仕事です。で、私は左京区の大原桃井町を担当しています。で、左京区には私のほか、別所花瀬広川原担当の隊員が1人、九田の担当が1人で、左京区にはその計3人がいます。で、北区には小野郷、中川、雲ヶ畑の担当の隊員が1人います。で、右京区に隊員が3人いるのですが、まず当院水を担当している隊員が1人で、京北町に隊員が2人います。ただちょっと京北町の隊員2人のうち1人は観光コーディネート担当という、北部山間全体のイベントや観光名所を観光によってつなごうという大きな視点を持って活動している隊員になります。このように計7人の輝き隊員が各地域で頑張って活動しています。で、まあ、それぞれの輝き隊員何をやってるかというのは本当にバラバラで、その地域の特色、まあ、その地域のその特徴に、まあ、寄り添って活動しているので、もう一概に何をしているかっていうのは言いづらいんです。なので、まあ、彼らをこの番ラジオに呼んで担当地域の素晴らしいところを語ってもらう予定です。まあ、こうご期待ください。まあ、あとその輝き隊とインスタという形で検索していただければ、私たちが運営しているインスタグラムがありますので、各地域の隊員がイベントの告知や、まあ、季節折々のもう綺麗な景色などアップしておりますので、ぜひともそちらの方もご覧いただければと思います。で、私一昨年の7月に大原桃井町に赴任しまして、で2年弱その大原桃井町で過ごしてきました。まあ、その感想とその魅力について簡単にお話したいと思います。桃井町はもう標高620メートルにあって、京都で一番標高が高いところにある集落です。なので一言で言うと寒いです。冬がめちゃめちゃ寒くて雪がめっちゃ降ります。で、水道はもう凍りつきます。なのでお風呂に入るにもちょっと覚悟がいるぐらい寒いんですよね。服脱いでその湯船に浸かるまでがもう寒すぎるので、もうお風呂に入らなあかんなと思いながら覚悟を決めて入らな、もうそのお風呂に向かわなければ本当にもう入れないような、そんな状況です。で、大雪の時はもう毎日雪かきしないと車も出せませんし、ほっといたら雪に埋もれてしまいます。で、もう仕事に行こうにもほんまに車が出せないので、毎日の朝の日課というものが雪かきになってきます。なのでこの年によっては 4ヶ月5ヶ月ぐらいはこの寒さと戦うことになるんですね。で、その代わりといったら何なんですけれども、夏は本当に涼しくてクーラーなしで過ごせるほどです。で、京都の街中に住まれている方、もう特にその夏の暑さにへばっている方、一度その夏に桃に遊びに来てください。本当に同じ京都かと思うぐらい、もうびっくりするぐらい涼しいです。街中からもう30分40分走ったところにこんな涼しくて自然に囲まれた秘境があるなんて本当に感動します。で、結構京都市の北部山間地域というのはこういう気候土地のところが多くて、夏の避暑に遊びに来てくださるっていうのがその地域を知っていただくのに一番いいんじゃないかなとは思います。結構有名なイベント、まあ、ここでちょっと申し上げるのもなんなので、もう調べていただくのが一番いいんですけども、もう上げるといっぱいあるので、ぜひそういった夏に北部の山合いの村に来てください。 で、今はその冬の寒さ言いましたけども、1日の寒暖差もすごく大きいですね。で、夏場でも本当に朝晩はひんやりしてすごい過ごしやすいです。なので朝起きて本当に朝の5時6時ぐらい外に出て、もう空気吸うだけでも、もうその日1日もうめっちゃ楽しく過ごせます。まあその寒暖差によって、まあその地域柄農業される方が多いんですけども、そこでもうとびっきり美味しい野菜が育ちますね。で、私もちょっと住宅の横空き地だったんですけど、その村の人がもう快くもう何かするんやったらいくらでも使っていいよと言ってくださって、ちょっとそれを開墾して畑にしてみました。本当に最初荒れ地やったんで、まあ耕したり土入れたりすごい大変だったんですけども、まあその甲斐あってか、昨年の夏きゅうり、トマト、ナス、かぼちゃ、もういろんなもの植えて、それがもういっぱい育ちました。で、もうまあ本当に食べきれないほどそういった美味しい野菜が取れるんですよね。なのでちょっと皆さんにもお裾分けしたんですけども、やっぱりもう絶品やな、桃井の野菜は美味しいなって言ってくださってます。で、特にその中でも僕のまあ一番好きな野菜なんですけど、きゅうりなんですけど、その桃井のきゅうりはもう絶品で、味の濃い中身の詰まったものができて、まあ、それはもう皆さんに喜ばれましたね。で、そういったきゅうりを使って、もう当然そのしば漬けだったりお漬物漬けられてる方が多いので、まあそういったものがその村の成り合い今でも残っています。で、今年は新たに畑を借りて耕す面積を増やす予定です。もう何を植えようか迷ってます。で、今まで育てたことのない野菜、食べたことのない野菜を、まあ、育ててみたいなと。で、どこかのイベント、例えば桃井だったら夏に7月の末に桃井夏祭りっていうのがあるんですけれども、そういったイベントで自分が育てた野菜出品できたらいいなと思っています。もし ご興味のある方、その桃井夏祭りにいらしてください。僕の言ってる美味しい野菜、もうぜひとも味わっていただきたいです。で、こんな風に田舎暮らしっていうのはすごい魅力的なものではあるんですけれども、やっぱりちょっと不便なところ、例えば水道ですとか凍ってしまったりとかで、買い物に行くにも車でちょっと 4,50 分かかってしまうとか、そういった不便なところはあるんですけれども、ただその時間の流れですとか、もう街中の時間の流れに比べて3倍ぐらい緩く流れてるんちゃうかなと、そんな感じがします。で、そういった田舎暮らし体験されたい方、もう別に住むまではいかないけれども体験したいという方、もうぜひともちょっとご連絡ください。いつでもご紹介してあげます。で、桃井だけではなくて、いろんな地域もう輝き隊が皆さんがこう頑張ってくれているので、あそこいいよとか、あこんなイベントとか紹介することが可能ですので、一度ご連絡いただければと思います。で、さてちょっとお時間が近づいてきたようです。次回は5月7日の放送です。次回は輝き隊の誰かをゲストに呼ぼうと考えています。新たに隊員になってくれた方に来てもらおうかなと今のところちょっと予定していまして、輝き隊としてやりたいこと、意気込み、ぜひとも聞いてみたいです。ぜひ次回もご視聴ください。ありがとうございました。